もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
嫁との生活、この先どうしたらいいか。
はい、あなたはおいくつ？
67歳です。
67歳。
はい、
ご主人は？
主人も同じ年ですけれども。
はい、67歳。
はい、2年前に亡くなりました。
あ、亡くなってらっしゃるのね。はい、
はい、
で、お子さんは、上から、
上から44歳
の
男、
男の方。はい、
はい、41女で独身です。
はい、で、今ご一緒に住まれてるのは
長男夫婦と孫です。
あ、なるほど。そと、ご長男のお嫁さんはおいくつ？
39歳です。
39歳なのね。はい、はい、お孫さんは男女とおいくつ？おいくつ？
男2人です。
男の子2人で。はい、
中学校2年生と小学校6年生です。
ずいぶんもう大きいのね。はい、
はい、
それで、
あの、日赤する前に、
はい、
2年ぐらいうちにいて、
はい、
うちで心配するから帰ってくれというようなことを、こうオブラートに包んだようにして言っても、一度も帰らず大丈夫ですとかって言われて、2年間うちにいたんです。
はい、
それで困ったなと思ってたっけ、結婚するっていうことになって、
はい、
席入れました。
おお、明るい方なのね。
明るいって言ったらいいか、初めて会ったのがうちの裏で草取りしてるところに息子来たので、おはようとかって言って、その後に、ああ同じ顔してる、ふふふふふって笑って言ってしまいました。
うん、なるほど。
なんだ、変わった人だなと思って、
うん、変わったっていうか、まあ非常に明るい人ですね。はい、それで2年間お宅にいらして、その間に最初のそのお子さんができちゃったとかなの？
そうですね、できたので席を入れるっていうこと。
なるほどね。
で、
これあれですか、息子さんはウェルカム、良かったわけね。
でしょうね。
でしょうね。ですか。
でしょうねだと思います。だって話さないっていうことはそれだったんだなと思って。
うん、それでそのお嫁さ
ん
に対してあなたが問題にしてることは何なの？
私、あの、一度、
うん、
孫生まれる前に、
はい、
鬱になって入院したんです。3ヶ月、あの人とうまくいかない、
うん、
に絶対住宅にしないんだったら私たち出てきますとか、
うん、
そういうちょっと攻撃、
うん、
あって、なんかうまくいってなかったんです。
うん、
それから気持ち変えていこうと思って、
うん、
あまり気にしないようにして、うん、嫌なことはあっても半分目をつむり、
うん、
全部つむったりして今まで来たんですけど、
はい、
うちの人亡くなった時に、
はい、
座敷の床ふかふかで、
はい、
亡くなる前にそこを直そうと思ってたんですけども、
うん、
相談してるうちに行ってしまったので、
うん、
3ヶ月ぐらい前から、
うん、
取り掛かってもらって一応できたんです。
はい、
それでカーポートもどこに建てるかというので、
はい、
揉めてしまって、
はい、
息子とも、
あ、息子さんとも、はい、
で息子の言う通りに、
うん、
土地を買って、
うん、
建てることにしました。
はい、
でそれ前の日に急に決まって、
うん、
それで次の日朝、
うん、
木だったかなって、
うん、
カーポートそこさ建てることになったんだけどって言ったら、ものすごい病院で、なんでですか、あんなところ後々のこと考えてないでしょうとかって言われて、
うん、
私が死んだらここ売ってどこさんでも行ったらいいべって言ったら、だんだん激しくなってきて、こんなところ売れるわけないでしょうって、そんなに嫌だったら出てったらいいべって思わずってしまいました。
うん、
その後も片付けなくちゃいけないから、
はい、
地直すにあたり、
はい、
息子に、あそこのものはどうしててもいいかな、何ぼ言っても片付けてきねえからとかって言って、
はい、
孫に頼んで、 ハゴムに手伝ってくれないかと言って手伝ってもらったんです。
はい。
そしたらそれが気に合わなくて、
はい、
弁償すると。捨てでは来なかったんです。ただ、車庫の2階にちゃんときれいにあげて置いたんですけども、
はい、
弁償しろって。そして
でも、どれも捨ててないって言えばいいじゃないですか。
それが、ショートメールで来たので、
うん、
何も本当に話してないんですよ。私のとこ、子供生まれた時から嫌いだったから、
うん、
話もしたくなかったと。
え、ご一緒に住んでらっしゃるんですよね。
そうです。でも話もしたくなかったって。それ今聞いて、
うん、
そんなに嫌だったんだったら出てったらいいんでねって。で、
うん、
それで2ヶ月話してないです。
うん、
それで、未だにまだ私、精神科の方にかかってるので、
はい。
お医者さんにこう言ってみたり、
うん、
そしたらあなたが追い出しなさいっていうのに追い出せなかったでしょって言われて、
うん、
だから今あなたこうなってるのはどうしようもないよって何か楽しいことを探しなさい。
ああ、なるほどね。
それで友達とババ女子会をしてみたり、
うん、
気持ちをそっちの方に持っていこうとするんだとも帰ってくるとぐっとなってしまう、
うん、
孫もくじ聞かない、
うん、
誰もおはようも言わない、行ってきますも言わない、
はい、
そんな感じです。
で、今日のご質問はそうすると何になります？
私はこの先どうやってこの人と折り合いつけていったらいいか。
なるほどね。今日はですね、弁護士の野島理恵先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、もしもし。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今問題になっているご自宅というのは、
はい、
旦那様がお亡くなりになって今は誰の名義なんですか？
息子と私の、
うーん、
法局に行った時に、
うん、
デレゲーって言われると私困るから共有にしますって言ったら笑ってました。
なるほどね。で、2ヶ月前からお嫁さんと口を聞いていないわけですね。
はい、はい。
息子さんももうあなたと挨拶もしないっていうこと？
息子とは、
うん、
仕事場が一緒なので。
仕事場？お仕事ではお話をする？
でもほとんどみんなパソコンに向かってるので会話という会話はないですね。
お孫さんたちは？
上の孫はうんと返事します。おはようって言えば、下は全然こっち向くなとかっていう。
なるほど。あなたご自身はね、この家を離れたらもう行くところはないんでしょ？
行くところはないし、リフォームしてお金は使い果たしましたので余裕はないです。
もうね、ここまで来ちゃったら、
ええ、
うまくはやっていけないですよね。
は
あ、お嫁さんとはやっていけると思います？ここまで来て。
私のこの口ですね。
いや、その誰のせいかではなくて現実問題としてよ。だって息子さん何歳の時にご結婚されたの？ご長男が妊娠を気にしてっておっしゃってたから15年ぐらい前でしょ、多分。
はい。
で、お子さんが2人いて、
はい、
多分、このご自宅のすごく近くで働いてらっしゃるんでしょ？
そうですね。うちの人を脱サラして、会社を起こしましたので。
そこに勤めておられるわけでしょ？
はい。
そしたらもう、息子さん、ご家族がここから出ていくって、だいぶ難しいですよね。
多分。あの人たちは、生活費として私に2万5千円くれます。
うーん、
私は食費として5万円出します。
うーん、
だから水道光熱費その他もろもろはその2万5千円の分でやらなくちゃいけないけれども、10万はかかりますから。
うん、
だから年金と会社からいくばくかもらえるお金と、
うん、
会社に貸し出ししていた分を、
うん、
月々いくらっていうふうに
返してもらってる
のに、返してもらってる。それで生活しなさいってあの税理士さんに言われて。
今会社はね、
はい、
社長は誰なんですか？
息子です。
息子さんなのね。
はい。
で、あなた様ご自身は取締役か何かに入ってらっしゃるの？
監査。
ああ、なるほどね。で、何、その会社にお嫁さんもいるの？
いない。
うん。
入れられません。
なるほど。それは良かったですね。
そうです。
そうだ、嫁さんと話してね、楽しい会話って成り立つんですか？
立たない、ずっと。
うん。だとしたら、もうね、楽しい会話を成り立たせようとすることはやめた方が良くないですか？
それで、
うん。
今会話ないのはありがたいんだけども、
うんうん、そうじゃない、
ちょっとこれ使っていいとかってちょっとしたことは聞きたいんだけど返事はしない。
でそれ何、どんなもの、息子さんのお嫁さんのもの？
お野菜。返事が来なかったから、じゃあいいっていうことで、うん、で知らないふりしてたら、ドッドッドッドッと来て、なんかやってるなと思ったから引っ込んで、部屋に行ってしばらくしてから出てきたら、流し台の上にその野菜を置いて、紙にどうぞって書いてました。
うん、それはよかったじゃない。そしたらさ、うん、もうなんかそういう時には紙に使ってもいいですかとかメモを置いて、もう喋るのはやめた方がいいですよね。
そうですね。
うん。で、要はそのお嫁さんとあなたがうまくいかないとなると、
うん、
一番困るのは息子さんとお孫さんなわけでしょ？
そうです。
でも、嫁さんとあなたはなかなか難しいので、ほっといてあげる方がいいと思うし、多分ね、その、お孫さんも小さい時はあなたも可愛がったわけでしょ、きっと。
うん、触らせたくないってしばらく触られなかった、
うん、そうでしょ、うん、でも今でも可愛いお孫さんだろうし、
そうです、はい、
だからわざわざ声をかけたりしないで、でもそこはあなたのお家だし、
うん、
会社だってあなたの旦那様が一生懸命脱サラして作られたものなんでしょ、でもそのことに自信を持ってね、
はい、
でリフォームはもうだってあなたのお金もお出しになったんでしょ、
まるっきり私です、
でしょ、だから、はい、もう十分息子さんたち夫婦のためにあなたは頑張られたし、でもこうなっちゃったんだからしょうがないから、
はい、
それこそ精神科のお医者さんがおっしゃったようにね、うん、次は誰とね、うん、どこそこでおしゃべりしようかとか、女子会やったりカラオケでも行ったりして、嫁さんとどういうふうにやってったらいいかじゃなくて、いかに嫁さんを気にしないでこの先楽しく生きていけるかってことだと思いますよ。
そうですね、
うん、
ただ先立つものが私スパッと使ってしまったから、
うん、でも会社からまだね少しもらえてるんでしょ、うん、
でもいつまでも私働いてって言えないから、
まあいつまでも働いてられないかもしれないけど、とりあえず当面のね、対策としては、
はい、
この状態の中で、いかにあなたご自身が心をね明るく持てるかっていう問題だから、
はい、
もとにかく嫁さんに余計なことは一切言わない、
言わない、
うん、で、あの、お孫さんもな、あんまりもう巻き込んだりしないようにして、
はい。はい、
もうおはようって言っても何にも帰ってこないかもしれないけども、うん、これも帰ってこないもんだと。うん。
今は、孫たちにはそう思って、
うん。
接してます。
うん。
時々、私のものが食べたいとなると、
うん。
食べたいと言って。
そういうふうに言ってくれるんじゃないですか、そしたら。ねえ、そしたらお孫さんたちはやっぱりまだおばあちゃんとはちゃんと喋るし、ね、その関係を大事にした方がいいと思うから、
はい、
もうね、嫁はしょうがないですね。うん。
はい、
あとはお孫さんの成長ね、横で見ながら、うん、お友達とおしゃべりをしたり、楽しいことを探してね、生きていかれた方がいいかなと思います。
は
い、
そうですね。
うん。はい、じゃあちょっと今井先生に代わりますね。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。
いつも頭の中にお嫁さんのこととか嫌なことばっかり考えてるとね、脳の周りが悪くなっちゃいます。
はあ、そうですね。メガネ探します。
うん。
携帯も。
はい。
同じこと言います。
うん。だから、それを考えて、
はい、
今野島先生がおっしゃったように、
はい、
もっと人生自分で楽しむことを考えて、
はい、
友達たちと一緒にやるみたいな方向にしてください。
はい。
はい。
ございます。
はい、失礼します。
申し訳ありませんでした。
いいえ。
ありがとうございます。
はい、失礼します。